はい、皆さんおはようございます。ここからですと唾は飛ばないと思うので、このマスクは外させていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。また消毒なんですけれども、アルコール消毒でですね、この取っ手とかああいうところ、普段こう皆さんが持つドアのところとかですね、それは礼拝前にきれいに除染してありますから、安心して大丈夫ですので、よろしくお願いします。ちょっとオーバーかなと思うかもしれませんけど、できることは後悔しないように、あらゆることをやりたいと思います。ぜひ皆さんもそういうことでですね、ご協力いただいて、一緒に落ち着くまで取り組んでいければというふうに思います。はい、それではですね、今日は聖霊について、4回目になりますね。今まで聖霊の人格ということについて、見ていきました。人格は知性や、感情、そして意思を持っているということですね。自分で考えたり、そして、決断したり、あるいは、喜びの感情とか悲しみの感情とか怒りの感情とか、そういうものを持つものが、人格ですけれども、聖霊なる神様はそのようなものを持っておられるんだということを今まで、見てきたわけであります。で、名前も聖霊は、御霊とか、あるいは助け主とか、そういうふうにして呼ばれているんだということですね。そして聖霊は私たちのうちに住んでくださっている。皆さん実感してますでしょうか。聖霊が住んでおられる、何かこの辺にいるのかなとか、なんかこう感じるとかね、ちょっとこの辺こう違和感があるんだけどとか、そういうことはありませんのでね、そういうことではなくて、間違いなく聖霊様は住んでおられる。その証拠に人生が変わるわけですよね。考え方が変わって、そしてイエス様と共に歩みたい、イエス様に信頼していきたい、少しでも人の役に立ちたいとかね、そういうこう思いが出てくるっていうことは、それはもう聖霊様が私たちのうちに住んでくださっていることなんだということなんですね。そういうことでですね、聖霊は私たちを教えたり導いたり取り出したり語りかけたりね、声なき声を持って語りかけたり、あるいは私たちが罪を犯したままだと悲しむしね、あるいは私たちが何か特別な働きにこう召される場合にですね、任命するとかね、そういうことがあるんだということを、見てきたわけであります。で、3回目の前回は、聖霊は他の存在から働きかけを受けるんだよということでしたね。他の人格、から存在から働きかけを受ける。例えば父なる神から、イエス・キリストから働きかけを受けて、ご自身も働くんだということですね。また人間からもさまざまな働きかけを受けることを学びました。例えば、人は、聖霊を喜ばせることもあれば、聖霊を悲しませるというようなこともあるわけですね。あるいは御霊、聖霊の働きを、抑え込んでしまったりですね、時には聖霊を冒涜したり、欺いたり侮ったり、聖霊に逆らうということもあるんですね。そういうことで、聖霊様は人格を持つ方ですから、そういう働きかけというか、そういうこともこう受けられるということであります。で、私たちのその中でですね、一番良い選択は何かというと、選択、はい、何を選択するか、洗濯板で洗うという意味じゃなくて、何を選択するか、それは私たちが聖霊に好まれるということですね。どうですか皆さん、聖霊に好まれてますか。私、聖霊様大好きだ。そして本当に、聖霊様が私たちを好んでですね、私たちのうちで生き生きとですね、働いているでしょうか。で、その聖霊に好まれるという生き方をすることが、私たちの一番良い選択なんだということでありますけれども、これはヨハネの福音書の第3章、ニコデモとイエス様の対話の中で見てきましたよね、この間、先週。で、風はその思いのままに吹くというイエスの有名な言葉がありますけれども、これは聖霊はご自身が 好まれるところに行くという意味にもつながりますのでね、聖霊様を本当にこう働かれるやつをするんだということでありますね。で、自分たちへの適用として、それは私たちも聖霊に好まれ、そして今申し上げましたように聖霊が働きやすいような生き方、考え方をするということが必要です。じゃあどうすれば聖霊に好まれる生き方が私たちできるんでしょうか。それは、自分でこう頑張るという信仰ではありませんね。聖書の信仰というのは自分から頑張るという信仰は神様喜ばれないんですよ。聖霊喜ばれないんです。だって自分で頑張っちゃってできちゃって、行くところには聖霊様が働く余地がないんですよ。だからそれは本物の信仰じゃないんです。キリスト信仰というのは自分の力で頑張って何かやってくるというのは本物の信仰じゃありませんからね。いつもいつも言いますけど、だからあえて私は頑張るって言葉はできるだけ使わないようにしてるんです。そういうことではなくて、私たちは主の恵みに応答して、主の力を信頼して一歩踏み出すってことなんですよ。まあこれが聖書の信仰なんですね。まあ頑張るという言葉は日本人好きなので、あえて使うとすれば頑張らせていただくということですね。いつも受け身なんですよ。受け身、そういう面では頑張らせていただく、そしてその中で一歩踏み出させていただく、これがこういうふうに考え生きる人は聖霊に好まれ、聖霊に喜ばれる人です。先週やってみました。皆さんどうですかね。はい、実はやってみて、聖霊様と私深い一歩交わりができましたという方いたら手を挙げてください。はい、心の中で手を挙げてくださった方が 100% だということで、受け止めさせてもらいましたけれど、本当にそれができるんですよね。で、4回目の今日はですね、どういうことかっていうと、父と子と同格なる神なんだ聖霊は。何かこうちょっと聖霊ってね、ちょっと落ちるんじゃないか、イエス様よりも父なる神よりもちょっと劣るんじゃないかというふうに私たちはね、ちょっと見やすいんですよ。それに誤解しやすいんです。でも本質的に全くこのお方は父なる神、子なる神と同格なる、本質的に同じ神なんですね。確かに聖霊は自分から語ったり自分についてこう語るというよりも、ヨハネの16の14でイエス様が言ってるようにね、御霊は私の栄光を表しますという言葉があるんですよ。有名な言葉で、御霊は、聖霊は私の栄光、イエス様の栄光を表しますと語っておられるように、イエスの栄光につながるような働きをするんですね。だから非常に謙虚な、そういう自分の役割をわきまえて聖霊様はご自身が働いておられるという、そういう素晴らしい誠の神なんですね。三位一体の第三位格を持たれる神でありますね。自分に栄光を期すのでなく、神の栄光につながる働き、これこそが聖霊の働きであるということであります。このように聖霊御霊はイエスの役割や働きは少し異なりますけれども、本質的に、全く同じ同格の神であるということですね。今日この視点でちょっと皆さんと一緒に考えてみたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。はい、ちょっと前置き長くなりましたけど、これでいきますね。で、今日は2つです。今日読むところは、その前に修法に今日は新たな段階に入りましたので、書いてきました。修法の中をちょっと開いてください。引用図書は聖書の使用教理、シェイファーというですね、先生が書かれた書物の117ページから聖霊について書かれています。さまざまな視点 でこれに沿ってずっと私は聖霊様について学んできた。初めてでしょ、皆さん。こんなに4回連続聖霊の話メッセージで聞いたのあります？ないですよね。ずっと続きますから、これから、飽きないんです。これちゃんとバランスよく聖霊について考えてきますの で今日は神の一位格としての聖霊は父及び御子と同格なんだということを聖書の関連箇所1番から5番までをこう書きましたね。で、一つ目はこのお方は神と呼ばれてるんだと いうことですね。それが丸一と丸二の部分なんですね。で、なんで今日はこの、イザヤ書の6章と使徒の28章を開いたかというと、この聖霊が神と呼ばれてるんだという箇所です。で、その他エレミア書とか、あのヘブル書、第二コリント使徒の5、このように書かれています。だからこれ全部やりませんけどね、これは後でぜひ皆さん比較してみてください。旧約聖書でこういうふうに言ってますよ、でも新約聖書ではこういうふうに言ってますというところから、聖霊は神というお方なんだということが分かるんだ。で、二つ目に今日覚えたいことは、聖霊はね、神の属性、ちょっと難しい言葉ですね、属性。属性とは何かっていうと、性質とか特徴のことを言うんです。なかなか私たちも覚えきれない言葉ですね、属性。で、この性質や特徴を聖霊は持っておられるんだってことを今日見ていきます。だから二つなんです、大きなこと今日は。はい、そういうことでいきますね。で、イザヤ書の6章の8節、ちょっと開いていきたいと思います。エレミア、イザヤありますけれども、イザヤ書の、6章の8節、ここはどういう場面かと言いますと、皆さん読まれたことがあるかもしれませんが、この場面はですね、イザヤという後に立てられる預言者、イエス様の生まれる、まあ、750年ぐらい前なんでしょうかね、いずれにしてもそういう年代の頃の人物でありますけれども、この方が預言者として召し出された時の場面がここなんですよ。これ有名な箇所なんですね。ウジヤ王の頃だから、この人物がいた頃の時ですね。で、ここは6章の8節ですね。ここで、どういうことを言ってるかというと、私は聞くんです、このね。どういうことを聞くかというと、誰を使わそう、これは預言者としてですよ、預言者として誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうということと言っておられる主の声を聞いた。はい、主の声なんです、これ神の声聞いてるんですよね。旧約時代はもうこういうの普通にありますから、ここで覚えたいこと、特徴は何ですか。ちょっと皆さん、おやっと思うことは、誰が我々のため、複数形で書いてありますよね、我々、私のためにって言ってないでしょ。ポルトガル語の聖書をお持ちの方はどうでしょうかね、ここ複数形だと思う、誰が我々。日本語でもこれは複数形でしょ。なんで神様は一人なのに複数形なんですか、我々って言ってるんですか。はい、父子聖霊の神だから、こういう視点で見たときに我々という言い方をするわけです。父なる神、子なる神、聖霊なる神がおられるわけでしょ。その方が人格的な交流するんですから、交わりがあるんだから、神は。で、この、神が我々のために、誰が預言者として、使わせたらいいんだろうかという主の声を聞いたんですよ。ほら、ここで主の声なんですよ、この我々ということを言ってるのは。で、ここにおり、私がおります、私を使わせたら、誰言ってるんですか。イザヤが言ってるわけでしょ。私のような本当に汚れたつまらないものですけれども、神様は私準備できてます、どうぞ用いてくださいというふうに言うわけでしょ。するとその旧説で、主なる神は言うんですよね、言ってこのために言え、聞き続けよだが悟るな、見続けよだが死ぬな。ちょっとこうあんまりいい響きじゃないですよね、活躍してねって言ってるんじゃないですよ。ここはここはそうじゃなくて、あなたは召し出してやるけれども、立たせるけれども、でもここのね、あなたが活躍しようとする、語ろうとする民はね、ね、ここにあるように聞いても悟らないよ、聞く耳持たないよ、もうそういう民だよということをこの9節から10節で言ってるんですよ。そんなこと言われて預言者になります。でもイザヤはそういうふうにして預言した。その通りにイスラエルの民は聞く耳持たないんですよ。でも神のことは語る、これが預言者なんですね。 ですから予言の言葉は預かる言葉だから 100% 神の言葉なの。あらかじめ語ったら 100% にならないけど、でも預かって語る預言者だから 100% 神の言葉を語るわけですね。こういうこう非常にこう絶望的なというか否定的なことがあっても、彼は神に立てられて語る、これ預言者の役割なんですね。でイエス様の時代どうだったんですか。実際これでしょ、イエス様の時代。だからイエス様は例え話を語ったんでしょ。例え話はなぜ語るか、分かりやすく語るっていうよりも、むしろイエス様の例え話は分からなくしちゃう例え話なんですよ。そして求める人だけが、聞く耳の持つ人だけが分かる例え話なんですね。これはもうイエス様の手法とつながってますね。でパウロは今度はここで言われている、このイザヤ書で神が語られたことをよくご存知でしたから、ここでは人の働きでは今度言うわけです。これはい28章で、人の働き28章ですよ。ここで何て言ってるかっていうと、これはパウロが伝道旅行した時の一番最後のこの箇所になるわけですけれども、ここで、使徒の働き28章の25節から、このイザヤ書の言葉を引用して言ってるんです。これはこの25節からね、こうして彼らはお互いの意見が一致せず帰りかけたので、パウロは一言次のように言った。ほら、聖霊が預言者イザヤを通して語ら通してあなた方の人たちに語られたことはまさしくその通り。ほらここで言ってる誰ですか。イザヤ書は主が語られたって言ってるんでしょ。ここで誰ですか言ってるの。ほら聖霊様が語ってる、そういうふうに解釈してるんです。パウロは旧約聖書で言っていることが、ということはね、神と聖霊は同じ方だってことをここに言ってるんですよ。聖霊は神なんだってことをここで言ってるわけですよ。ちゃんと聖霊が預言者イザヤとしてあなた方に、語ったこと、まさにその通り。やっぱりこの時代も同じように、このイスラエルの民はですね、本当にこう、聞きはするけど悟らないんですよ。確かに見てはいるけど分からない、それ鈍くなってる、そういう人たちが多かったってことですよ。こういう箇所でちゃんと聖霊は神であるということをちゃんと聖書が言ってるんですね。だから一ランク低いとか、ね、単なる活動力とかそういうことはありません。ちゃんと人格を持った神、これが聖霊なんだということ、しっかりとこの辺は覚えておく必要がありますね。でそれと同じことを今度はエレミア書でも言ってるんですよ。はい、じゃあエレミア書をちょっと引いてみますか。開ける方だけで結構ですので、エレミアの31の31、これは有名な箇所ですね。ここもここも有名な箇所でしょ。エレミア31の31、1302ページ、新約聖新改訳03版だと、花粉の季節になって私も少し花粉症気味になって喉やエラのとかやられてますから、今日は水を飲む回数が多いですね。そういうことでよろしいでしょうか。31の31、見よ、その日が来る、主の蜜源、ね、その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約、これは後のことですよね、新しい契約を結ぶ。その契約は、私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約、旧約聖書、ごめんなさい、旧約時代のモーセ律法のようなではないんだ。私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破ってしまった主の蜜源、ね、こういうふうに言うわけです。それは新しい契約を結ぶんだということをこうずっと書いているわけですね。今の契約なんですよ、これは。そういうことを結ぶんだ、まあ、主が語られた主の蜜源だというふうに言っているんですけれども、今度はですねヘブルの10の10を見ると、私もなかなか開けなくて皆さんも悪戦苦闘するかもしれませんけども、ページは何ページになるんでしょうか。ヘブル10の10は、これは436ページでしょうかね。 はい、436ページのこの15から17、はい、じゃあ読める方は一緒に読みますか。聖霊も私たちに次のように言って明かしされます。それらの日の後、私が彼らと結ぼうとしている契約はこれであると主は言われる。私は私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いに書きつける。またこう言われます。私はもはや決して彼らの罪と不法とを思い出すことはしない。ということでですね、ごめんなさい、ちょっとここまでですね、ここで言ってるのは誰かというと、聖霊も私たちに次のように言ってるでしょ。ほら、三位一体の神主、ここでは新約になったら聖霊が語られてるんです。同じなんですよ、聖霊なる神とその神は本質的に三位一体の神の、これ聖霊ちゃんと言って丁寧に言ってるんです。ここでヘブル人のこの著者はね、だからこういうふうにして聖霊と神全く同じお方なんだということですよ。役割がちょっと違うというだけで同じ神なんだということをですね、覚えていただけると幸いなんですね。で、今度は第2コリントの3の18、もう何回もこう聖書を開いたりしますけれども、第2コリントの3の18を見るとですね、ここを見るとやっぱりこう聖霊について書かれてあります。第2コリントの3の18、はい、これはパウロがコリント教会の人たちに送ったお手紙ですね。はい、17からでしょうかね、読める方お願いします。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられてきます。これはまさに御霊なる主の働き。これ、はい、これはクリスチャンたちのことですね。これは私たちのことでしょ。私たちもその主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと、そしてやがて主と同じ姿形にですね、姿を変えるわけでしょ。キリスト の空中再臨の時に変えられるわけですよ、全く。そして、これは誰の働きかっていうと、ほらここで御霊がある主だったんですよ。主は御霊だから同じなんですよ。で、17節というのは丁寧に主は御霊ですと言ってるんでしょ。で、18節でこれは御霊なる主の働き、同じ神である主の働きなんだということ、それは御霊様なんだということを言ってるわけです。同じなんです。これが全くこう同格なお方なんだということですね。ですから聖霊御霊を私たちは決して感じてはならないということですよ。同じお方なんだから、役割がやや違うというだけで、今度はまた何回も申し上げませんけど、疲れが出てくるところかもしれませんけど、頭の体操とも考えていただけると、はい、人の働きの5の3というんですね。これは有名なアナニアとサッピラの事件がありましたね。人の働きの5の3と4、アナニアとサッピラはですね、不正の罪を犯すんですね、騙すんですよ。その時にペテロが指摘した言葉がこの5の3と4なんですね。これ有名な箇所ですよね。はい、じゃあ一緒に読んでみますか。そこでペテロがこう言った。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いて辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのか。それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったではないか。なぜこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだ。はい、この文脈からいくとですね、聖霊を欺いたと言ってるんですよ。代金、こう昔はみんな財産を共有することがあったのと、一時期。そして自分の財産を持ってきて、それで貧しい人たちを 食べさせていったっていう面があったんですけれども、このアナニアとサッピラはあのそれをこうあの全部だと、一部残しておいたのにそれ全部だと言っちゃったのね。何も一部残しても二部残しても構わないわけですよ、これは自由だから。でその分をお捧げしますと言えばいいだけなのに、ここであの偽り言っちゃったのね、全部だ。でその時にもうあのペテロはきっちりとこうあの分かってるから指摘したわけですね。あなたはサタンに心を奪われて、そして聖霊を欺いたでしょ、なんでこの土地の代金の一部を自分のために残しておいたんですか、それは別に問題ないんだ、もともとあなたのものだから自由でしょ、でもなんで欺いたんだ聖霊を。それは4節のあなたは人を欺いたんじゃなくて、これは神を欺いた、ほら聖霊を欺く、神を欺くということで、この文脈でいくと聖霊は神なんだってことを言ってるわけです。これはそういう文脈なんですね。はい、以上なんですけれども、次に今度はあの聖霊は神の属性を持っている、はい、属性という難しい言葉で、これは辞書で調べないと分かりません。属性というのはどういう意味かというと、性質とか特徴を持っているという、はい、聖霊は神の属性、すなわち性質とか特徴を持って、あの神の働きをするってこと、これは2つ目で覚えて終わりにしますね。ここはあの創世記1章1節と2節、ものすごく大事なところなんですね。この聖書をきっちり読むと、非常にこう、人生観変わるところですね。はい、よろしいでしょうか。創世記、1章1節2節、はい、それでは皆さん一緒にお読みしましょうか。03番ですね。はじめに神が天と地を創造した。地は暴漠として何もなかった。闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。はい、これ読んだだけで何とも普通思わなくて、さーっと皆さん読みますよね。私もそうだったんですよ。うん、でもね、注意深くあの読む人はとこれ思うんです。どこの部分を思います？はい、神が初めにね、創造した時にね、天と地、宇宙、そしてこの地球を創造したって言うんですよ。神が作られた。で、ここで普通ピリオドなんですね。素晴らしいものを作られたわけですから。普通ピリオドなんです。ところが、はい、2節の出だしはどうですか？地は暴漠として何もなかった。はい、難しい言葉ですね。暴漠なんて、これは日本語で別な言葉で言うと、これはですね、混沌とするとか、カオスという意味で、よく今は現代はカオスの時代だっていうでしょ。今はもう本当にこういろんなものが混じり合って区別がつかない状態。これから先が見えない、今はカオスの時代だよなんていうことを言う人いますよね。まあ今の時代そういう時代なんですね。でこれは良い意味ではありません。なんで一章一節で神が天と地を作られたのに、二節になると今度一気に混沌としちゃうんですか。なんで悪くなっちゃうんですか。読むと不思議ですよね、これは。で、ここでのこの解釈なんですけど、私の、聖書理解の解釈の立場は、一節とこの二節で大きな隔たりがある。すなわち一節と二節の間に時間的な隔たり、ずれがあって、この隙間があってですね、天地創造の時から今度は二節になるとカオスになりますから、全く変わるんです。これはで、ここで何があったかというと、実はですね、私の聖書理解ですよ、これは天使が堕落するんですよ、ここで。そして天使が堕落して、悪魔悪霊がとなって神への反乱が始まるね。それゆえ2節になるとカオスの時代になる、混沌の時代、闇の状態になって、かつて栄光で輝いていた地はすっかり塩水で覆われるという、そういう時代に変わっていくというね。ここは非常に大事なところであります。で、ここで登場してくるのが神の属性、すなわち性質や働きを持っておられる誰ですか。これ はアブバクとして何もなかったんですよ。闇が多いなら水の上にあったんで、どうなったか。はい、神の霊です。これが聖霊なんですよ。聖霊がその水の上を動いていた。でこの、水の上を動いていたという言葉は新しい聖書でもやっぱり水の上を動いていたなんだよね。で動いていたっていうことを見ると、皆さんどんな感じですか。こう霊が動いている、こんなイメージ持ちますよね。でこれはよくやっぱり調べる必要があるんですね。これはあの聖霊がね、水の上をこう何かこううろうろしてるっていうあの意味ではなくて、これはね、聖霊様がこの罪が入ってきて混沌とした地球が回復される姿がここにあるんだということです。で天使の堕落によって混乱していた地を回復するためのその働きであって、この動いていたという言葉の意味は覆っていたという意味なんです。覆っている、これはね、そして手厚い炎の下に置かれている状態、これが動いていたという意味です。そうすると全然受け止め方違うでしょ。聖霊が覆っている、そして手厚い炎の下に置いている、具体的にどういうイメージかというと、これはあの鶏でも何でもいいんですけど、母鳥がその卵を温め孵化させるという、そういうイメージなんですね。これはそうするとイメージ全然違うでしょ。こういう聖霊の、 あの働きがここにあったんだっていう、すなわち天使の堕落によって混乱した状態から回復の宮座が始まるんだっていうのがここで言っている場面なのね。ですから非常にここは温かい聖霊様の回復の宮座、働きの場面なんだということなんですから、1節と2節はもう全く違う状況になっているわけであります。このように聖霊は天地創造の時からあの神としての回復の宮座をしてるね。神でしょこれ、聖霊はここ見ただけでも回復の宮座をしてる。ここが聖霊なる神様の働きなんですね。まあ、それと、もう一つついでにいきますけど、ヘブル書 9-14 節、ちょっとまた飛びまして申し訳ありませんが、聖霊はどういうお方か、神の属性すなわち性質や特徴があるんだということですけれども、ヘブル書 9-14、ここでまた一つ御言葉を見ていきたいと思います。何ページになりますかね。早めに開いた方教えてください。はい、ありがとうございます。さすがですね。はい、434ですね。はい、ありがとうございます。ここで、9-14ですね。じゃあここを読んでみたいと思います。ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう、ということでヘブル人への手紙の著者は言って、これ誰か分かんないんですよ。ヘブル人への手紙を書いた人は誰か分かりませんから、だからあえていつもそういうような言い方をしてるんですけれども、なんて書いてあるか、ましてキリストがご自身のない血を、常しえの御霊によってお捧げになったんだと。ほらここで言ってる常しえの御霊、御霊は瞬間的部分的限定的じゃなくて常しえによるんですよ。ほらそうすると神様のご性質は何ですか、永遠の昔から今に至るまで、そしてさらにこれから見るというね、ずっと神様は永遠におられるわけでしょ。御霊は何て書いてあるんですか、常しえの御霊なんだから、ずっとおられる、そのお方が聖霊御霊なんだということをここで言ってる、すなわち神なんだということをここで言ってるんですね。この聖霊は今も私たちと共に与えてください。でここでの文脈はどういうことかっていうと、永遠の御霊の聖霊の力によってイエス・キリストがですね、ご自分の罪のない生贄として神に捧げられたそのキリストの血は、私たちの良心を死んだ行い技から清めてくださると言ってるわけでしょ。すなわちキリストの十字架の御業の時にも聖霊なる神様は共におられ働いていたんだということにもなるわけですね。 イエス・キリストはそういうこの技をしましたけれども、その時に、キリストが罪のないご自身の血を常しえの御霊によって神に捧げた、その時聖霊も共におられるんだ、父なる神も注意深く見てるし、聖霊なる神もそこで働きをされていたんだということになるんですね。すごいことがこのようにこう書いてあるんですね。まあそういうことでですね、今日ぜひ聖霊は目に見えませんけれども、本当におられて、そして神の一角としてですね、子なる神、父なる神と本質的に全く同じ方なんだということ、ぜひぜひ今日覚えていただきたい。そして、旧約聖書と新約聖書の今日は比較をして見てきましたけれども、このお方が私たちのうちに今住んでるんですよ。私たちのうちに住んでる。だから100倍の力でしょ、私たちは。そして100倍の恵みを受けているわけですから、この方によく相談してね、この方に好まれるようになって、この方のことが大好きになって、そしてこの方とよく相談してね、これからも生きるならば、いつも100倍の知恵と力をいただいて生きるね。大変な時代になる、これからますますね、混沌だから今いろんなもの混ざり合って、これからどうなるかっていう、世の中の人はもう不安で不安でしょうがない。でも聖書を見て生きた時に私たちは確実でしょ。アーメンじゃないんですか。はい、そういうことでぜひぜひこの方を覚えてですね、歩んでいきたいと思います。